つってね。
なんか始まんの？
いやー、とうとう見つけてしまいまして。
何を？
いやー、馬ですよ、馬。あれっていう名前の馬がいるんですよ。
あ、マジで？
マジで。
日本の競走馬？
日本の、はい、日本の競走馬です。
マジか。
しかも現役でございまして。
すげえ。
はい、まだ4歳なんでね、まだこれからまだいけますよ。
お、じゃあ、これからなんか、賞レース勝っちゃうんじゃないの？もしかして。
そうなんですよ。しかもね、ちょっと過去のね、出走レースとかを調べてみたらね、結構入ってんのよ、三連単とかの中に。
これ、しかしなんでまたあれなんて名前にしたんだろ
最近でも結構変わった名前の馬いますよ。
う。ああ、まあ、そうね、いろい
う
ろ。
ん。確かね、カタカナでね、9文字か8文字以内かなんかっていうルールさえ守ってれば OK なはずなんです、確
あ、
か。
そうなんだ、へえ。
そうそうそうそう。で、この馬、見てみたらね、過去のね、6走ぐらいのうちね、4走はもう3位に入ってます。
お、結構いい成績じゃない。
まあ、そんな有名なレースではないんですけどね、ダート1400とか。まあ、多分短距離馬なのかな、この1400ってことはね。
ああ、へ
そうなんですよ。結構ね、いい名前やなと思って。
え。じゃあちょっとこの番組で押してこうぜ。
押していきたいですね。これ、そのうちどっかなんか馬主さんとかとね、知り合ってセキュリティのあれにしてくれへんかなと思って。
そうね。
うん。でね、結構ね、調べたんですよ。僕、ずっと昔から興味があるものがあって、ネーミングライツ。で、いろんなね、地方競馬のレースって、数万円でね、レース、例えばセキュリティのアレハイとかできんのよ。
なんとか記念とかあるやつね、あれ。
そうそうそう、そう、なんかね、安いやつやったらもうね、3万、5万とかでいけるんですよ。
あ、そうなんだ。なんかそれどっかで聞いたことあんな。そうなんだ。そんな安いんだ。
そう。だからまあ、ネーミングライツっていうのには安いですよね。だって下手したらね、なんとかドームとかやったらもう何千万とかじゃないですか、1年
あ、
で。
まあまあ、ああいうやつはね。
そうそうそうそう。さすがにそれはもうどう頑張っても無理やから、ふざけてやるレベルじゃないじゃないですか、も
ああ、じゃあちょっとこの、あれが出走するレースとかでいいね。
う。ね。セキュリティのアレハイであれが勝ったとかでも最高じゃないですか。
最高だね。ええ、面白。
これ、アレ勢の方に教えていただきまして。
あ、そうなんだ。どうやって見つけたのかなと思ったら、そういうのでも、すごいな。どうやって見つけてくるんだろうな。
ね、なんかこういう馬がいますみたいな感じで、開いたらあれっていう馬やったんですよ。
最高じゃん、これ。
そう、最近なんかちょっと聞いたと、ちょっと前からいる馬なんですけど、変わった名前やったら知らんがなっていうのも確かいたはず、なんか、そんな名前の。
ちなみにこのあれっていうのは、これ地方競馬？中央？
一応中央も出てますよ。小さいレースですけどね。
ちょっと興味湧いてきたわ。
でしょ？でし ょ？
普段競馬とか全然見ないけどさ。
いや、僕も長いこと見てないなと思ってね。結構止まってるかな、僕の中で。ディープインパクトぐらいで止まってるかもしれへんな。
だいぶ昔だね。
だいぶ昔ですね。なんかね、昔の方がよう見てましたね。行ったりもしてましたよ。競馬場に。特に買うとかではなくて。
あ、本当。やっぱりね、こう、強い三冠馬とかね、すっごい強烈な印象を残す馬とか、時々出るもんね。
ああ、やっぱ生で見ると迫力もやっぱすごいですし。あと、パドックとかで、結構近くで見れるんですよね。うん、昔、だから僕、中学生、中3の時に阪神淡路大震災があって、それで阪神競馬場がもうダメージ受けてもうてね、
おお。
全面改装したんですよ。で、綺麗になったから、普通に行ってましたね。馬券は買われへんけど、入りはするんですよ。うん。で、たまにね、行ってましたよ。休みの日とか、綺麗になった言うたから、言うて聞いてね、行って行ったりもしてまして。そう。だからちょっとこれ皆さんこの馬を押していきたいなという。
はい。じゃあ、番組公認で押していきましょ
じゃあ、勝手に。向こうが公認嫌がるかもしれないですけ
う。
ど。
そうだね。じゃあ、勝手で。
そうですね。勝手に心で押していきま しょうと
はい。
いう
押
こ
し
と
てい
で
き
ご
ま
ざ
し
い
ょ
ま
う。
す。はい。ということでお便りが来ておりましてです
はい。お願い
ね。
します。
我々が3人とも IT メディアでこの間やってきた認証認可唯我独尊の第3章あったと思うんですけども、それのアーカイブ配信が始まってますということで、
おう。
スケジュール合わなさそうでも、とりあえず申し込んでおいた勢は大歓喜ですね、ということで。これ申し込まへんかったら、あれか、見られないのか、アーカイブ。
確かね、そう、後からは申し込めないんでなかったかな。
じゃあ先に申し込んどく必要があるんですね、見るためには。
そうそうそう、リアタイできなくても、とりあえず申し込みだけはしとく必要があるんじゃないかな。
そうかそうか。じゃあ申し込んでない人は、後からのそのレポート記事みたいなのを見るしかないってことなんですね。
あ、そうだね。ちょっと遅れて出るもんね、記事ね。
はい、そうですね。まあ、アーカイブ配信やってるとのことなんで、僕が冒頭でボケてるんで、ぜひ見ていただきたいなって。
確かに。
ことでございます。
油断も隙もないよな、ほんとな。
いやいや、もうギリギリでこれ言うて大丈夫かなとか思いながら毎回結構考えてやってるんですよ、こう見えても。
いやいや、反応する方も大変なんだぜ、これ。
ああ、確かに、確かに。そうですよね。急に来たりするもんな。
そう、打ち合わせなしだからね。
ああ、なんかもういつもありがとうございます。僕が受けるのは皆さんのおかげでございます。
はい。
はい。で、次のお便りなんですが、ボイスフィッシングではないけど、我が家に自動音声で1時間以内に電話を止めるという電話がかかってきて、〇〇の場合は1をという音声の後、〇〇の場合は1よと全く同じ文言が繰り返されて、選ばれへんのんかいと家族でそう突っ込みしましたという
、それは何、詐欺かなんかの電話なのかな。
詐欺なんですか。1時間以内に電話止めるなんか電話かかってこないでしょ。
ね、かかってこないよね。そういうのもあるんだ、いろんなパターンがあるんだね。
そう、何々の場合は1よ2回言ってくるっていう、ちょっとおもろいなこれ。
ちょっとおもろいねつい押したくなるな、それな。
ねえ、1、これ2押したらどうなるんですかね、逆に。
そうそうそう。押したらどうなるんかも聞きたかったね。
なんかいろんなボタン試してみたいですよね、これね。
はい。
そう、ネギスさんの前回のボイスフィッシングの件の流れですね。
はい。
はい。で、もう一個でビッシング関係来ておりまして、ビッシングの件、連絡先リストじゃないけど、会社によって取引先銀行とかサイトに載せてたりするから、そっからどの銀行を装えばいいか分かったりするのかな、という。
そうね。割と大きな会社とかだと、まあね、ウェブの会社の概要のところに主要な取引先の銀行とかって、まあ載ってたりするからな。
いくつか並んでたりしますよね。
そうそう。まあね、そういうの、もしかしたら、まあでもそこまで細かく調べたりするのかな。
自動でなんか取ってきたりとかすることはできそうな気はしますけどね。
まあそこは割と当てずっぽうな気はするけどね。地域だけを絞って、みたいな感じはするけど。なるほどね。まあでも、調べようと思ったらそういうこともできますよっていうことだね。確かにそれはするとしてもね。
そうですね。なんかあれですね。この製品のなんか導入事例みたいな感じもしますよね。
ああ、そうそう。よくあるよね。そういうのね。
なんか脆弱性が出たら事例が載ってて、これ悪用されたんちゃうかなんていうふうに予想したりする人もいますし、あと事例が急になくなったりすることもありますよね。ページが。
あるよね。これなんか関係あんのかなみたいなね。
そう。それとちょっと似てるななんて思いました。
はいはい。
はい。で、次がですね。組織がパスワードマネージャーを使用しておらず、任意のソフトウェアのインストールも禁止している場合、パスワードの保存先は OS デフォルトのブラウザーが第一選択ではと思います。現行 Edge、Safari では何をリスクと考えておられますか？この状況で個人ができる対策はありますか？という質問が来てますが。
そうなんだよね。それは確かに。公式にね、会社でとか所属組織で認められてないと、まあね、使えるものを使う以外ないからね。
この、お便りいただいて思ったんですけど、その、ブラウザーに保存する流れになってるもんね。そらそこ狙うわな、っていうふうに思いまして。
そうなるよね。まあ、ただ、Apple の、その Mac とか iOS 系の製品の場合には、一応、公式のパスワードマネージャー、まあ、比較的それは安全だと思うし。
はいはい。
まあ、Chrome とかのブラウザーも、クロームのブラウザーそのものじゃなくて、その Google のパスワードマネージャーとか今は使えるから、まあそういうのを使った方がまあ比較的安全だとは思うけど、まあだからね、ワンパスワードみたいなそのサードパーティー製のものは入れられないとしても、まあ一応ブラウザー付属っていうか公式のね、パスワードマネージャーでもいいのではないかとは思うが、なるほどな。まあ選択肢が限られる場合にどうするのがいいかってのはなかなか難しい問題だね。
そうそうそうそう、確かにそうですよね。なんか会社とかでもたまに聞かれますね。なんかパスワード管理って結局どうすればいいですかって昨日聞かれたばっかりですわ。個人でするならどうしたらいいですかみたいな。
個人ユーザーが自宅とかでどうするかっていうのは、まあそれ個々人の責任でいいと思うんだけど、組織に所属している人がどうすればいいですかっていうのは、まあ、これだからおかしな話で、それは 会社とかで決めてあげなきゃいけないよね、本当はね。
確かに確かに、なんか個人のね、そのパスワードのルールは強制する割にどうしていいかを示してないから、結局弱いパスワードになったりとかっていうね。
そう、その方法も一緒にやっぱ示したりなとダメだよね。やっぱルールだけ強制してもね。それを守る方法はこうですっていうふうに言ってあげないとね。
まあ、ちなみに、うちの母親は、あれです、紙でやってまして。
そういう人に合ったっていうか、そのね、自分のやり方に合う方法っていうのがあると思うんで。
そうですね。で、その、昨日僕にその質問してきた方っていうのは、その方のお母様にどうしようかっていうのを考えてたらしくて。
ああ、そうなんだ。やっぱり家族とかに相談されたりとかすることあるんだろうな。
そうそうね。その人は上質の方なんですよね。そう。でもそのセキュリティがっつりって感じではないから、たまたま僕に会ったんで、僕に話を聞いたらしいんですけど、で、結局はワンパスワードにするって言ってました。
身近にサポートできる人がいる場合にはね、家族にもそういうのを勧めるってのもありだよね。
そうそうね。もしなんか困ったそのマスターパスワードだけは一応聞いといてね。その上司の人に管理をしておいて、なんか困った時にそれは保存、安全に保存しておいて、なんかした、一緒の時にそれやってあげれば、あとはもうずっと指紋でいけるんちゃいます？スマホだけやったらっていう話をしておきました。
うんうんうん。
はい、そんな感じでございます。はい、最後のお便りなんですが、ジャパンポッドキャストアワードなるものを発見したので、セキュリティのあれに投票という。
おお、
こんなんあるんですね。
なんか前その
話。なんか前話したっけ？
なんかどっか出たきた気がするな。
あんまですか？そうかそうか。なんかね、見てみたら投票は、1人1回につき3番組。まあ投票回数は1人1回までではあるんですけど。
へぇ。
そうそうそう。なんか人に勧めたい、他の人にも聞いてほしい番組を3つまで投票っていうアワードらしいです。第7回ですって。
あ、そうなんだ。
これ、皆さんどうですか？リスナーの方々。押していただいていいんじゃないですか、これ。
そうね。
過去はちょっとそういうテック系のは出てきてないっすね。これ自分で押すのもいいんかな。
別にいいんじゃないの？次戦、他戦は問わずなんじゃない？きっと。
ってことは、この方が入れてくれたってことは、少なくとも僕らの分も合わせて6票は入るってことですよ。
そう、
リスナーが3人なんで。
そうだね。
ちょっとこれ皆さん全力で押してくださいよ。
どうなるかわからんけど、
ね。いや、これもし、なんかどっかにもかすったりとかしたらめっちゃ嬉しくないですか？
まあまあ、それはそれで嬉しいね。
なんやこのテンションの差は。
いや、別にそういうとこに出てこなくても、俺は嬉しいけどね。
出えへんかったからなんやねんっていうところもありますけどね。
そうそうそう。直接こうやってお便りくれる方がよっぽど嬉しい。
確かに
嬉しい。
あとステッカーもらってくれたりね。
そうそう、貼ってくれたりとか、その方がよっぽど嬉しいな。
はい、そうですね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、お便りを読んだ方には、セキュリティのあれ、番組特製ステッカーの印刷コードを差し上げてます。コンビニで印刷できるやつですね。シャープ、セキュリティのあれという風なものをつけて、X でポストいただければそれはそのままお便りになるんで、質問でも意見でも感想でも何でもいいんで、どしどしいただければ嬉しいです。よろしくお願いします。
はい、お待ちしてます。
はい、てなことで今日は一言も発してませんが、看護さんがいます。
おー、バレた。
今日も二人かと思ったわ。
もう今二人でやってるトーンやったからさ。
本当だよね。
全然今日れへんなと思って。
バレた。
どこ行ったんかと思った。
そうよ、だからね、今日もセキュリティの話するってことなんで、前回いなかったんで、今日はじゃあ看護さんから行きましょう。
じゃあ今日はセキュリティの話します、うん、はい。今日私は脆弱性について取り上げたいんですけども、何の脆弱性かっていうと、まあ、結構 X とか SNS でもう割といろんな方が反応しておられてますけど、リアクトって呼ばれているUI のライブラリーですね、
うん、
あちらに脆弱性が確認されたということで、まあ、アドバイザリーがその開発チームから出ているんですけども、
うん、
まあ、こちらを取り上げたいなというところでして、
お願いします。
まあ、なんで取り上げたいかっていうと、まあまあ、こちらのライブラリー非常に有名なライブラリーですので、まあ本当に多分皆さん意図してるかはさておいて、使ってない人いないんじゃないかっていうぐらいね。
あ、まあ、知らず知らずのうちに利用してるでしょうね。
大体主要なサービスに関わってたりするんじゃないかなとは思っていて、
うん、
まあ、なので、まあ、そういう意味でも結構広範に影響が及ぶ脆弱性というところではあるんですけども、脆弱性の中身見てまいりますと、
うん、
まあ、一番わかりやすい話で言ったの CVSS、 まあ、これは 3.1 のバージョンで評価されたものですけども、ブルースコアがまあ、立ったということで。
満点。
満点ですね。10.0 で、評価が行われているものでまあ、ありまして、まあ、10.0 立つってことは、
うん、
まあ、リモートから、まあ、任意のコードが実行できてしまうことに加えて、脆弱性を悪用する立場のものっていうのは、認証の必要なく、 まあ、悪用できてしまうと。
はいはいはい。
まあ、あの、理論上はっていうところは当然あるんですけども、まあ、あの、かなり激ヤバな内容の、まあ、そういう脆弱性ではあるので、まあ、本当に多くのクラウドベンダーはじめ、対応に公開されてから当たられてたかなというところで、クラウドフレアなんかも、まあ、本当に焦ってたのか、この件で、先日障害、まあ、直接は関係してないのかなと思うんですけど。
珍しいよね、でもね、こういうのね。
このね、はい、対応で、ツールのちょっと変更とかを少し、まあ、誤ってしまったのか、その影響で、ズームとかね、使えなくなった方いらっしゃったんじゃないかなと思うんですけど。
あれ少し前にあの、X も見られへんようになってたやつ。
そうですね。
あー、なんかこれでなんで落ちてんねやろうって、ダウンデテクターを見たら、ダウンデテクターがダウンしてたっていう、ね。
そうそうそう。
あ、そうですね。
ダウンデテクター、ダウンデテクターがいるみたいなところがありましたね。
そういうことですね。まあ、なので、はいはい、まあ、本当にいろんなところに影響が出たという話ではあって、で、当然今話した内容から、まあやっぱりね、それを悪用したいという考えを、まあ思いついてしまう方もまあ当然いらっしゃるというところで、まあ幸い今回この脆弱性自体は調整された形で、開発チームに対して脆弱性情報は提供されて、まあ確かバグバウンティーですかね、そちらで提供されていたので、ゼロデーっていう形で悪用されるっていう状況にはなってはないんですけども、まあさっきも言った通り非常に攻撃しやすいっていうんですかね。攻撃するモチベーションが非常に高まりやすい内容ではあったので、
うん、
まあ、脆弱性情報が公開されてから、まあ、結構早いタイミングで関連する動きっていうんですかね。まあ、スキャンとか、まあ、そういった動きっていうのが、まあ、見られていますみたいな話、まあ、グレーノーズなんかも、あの、報告を上げていましたり、まあ、あと、AWS、Amazon、AWS においては、まあ、ハニポットを設置されているところから、まあ、実際にその攻撃活動と見られるものっていうのを、そのハニポットの方でも観測しているっていう話でして、
うん、
で、まあ、彼ら側のそのアトリビューションとしては、中国関係のアクター、脅威アクターが、まあ、どうも観測したハニポットでのその攻撃っていうんですかね、まあ、そういった活動と、関連するインフラっていうところが見えているというところで、まあ、あの名前で言うとアースラミアとかジャックポットパンダっていう名前が挙げられてはいるんですけども、まあ、あの中国系の、まあ、そういった脅威アクターっていう形で分析されているような、そういったところからの、まあ、活動というところも、まあ、見えていると。対応をしっかりやらないと今後攻撃手段が宣伝化されてくると放置された環境なんかあったりするとですね、まあ非常にまずい事態になっていくんじゃないかなとは思うんですが、過去の例で言うと多分ログ4シェルとか、多分ああいうのとちょっと近い話題かなとは思っていて、ライブラリーなのでどこに入ってるかっていうのをやっぱり確実に把握しておかないと、どこかでなんか影響を受けるっていうケースが、まあ起きかねないかなっていうところは懸念されるところではあって、まあちょっとそこの対応が遅れてしまうところっていうところ、影響が出てこないといいなっていうのは、ちょっと過去の状況なんかを見ていると、まあ思っているところではあるので、まあまずは皆様が使ってらっしゃるシステムであるとかサービスであるとか、このあたりの影響っていうところは確実に確認された方が良いかなということで、今回、注意喚起も兼ねて取り上げさせていただいたというところですね。
おー、なんかこう、どっかに使われてるかもしれへん系のやつじゃないですか。ログ4シェルもまさにそうやったと思うんですけど、あの時って、まあ、結構前だったかなだと思うんですけど、なんかこう、影響がじわじわ来る傾向にないですか、こういうのって。
まあ、そうなんですよね。
なんかこう、すぐにはやられへんくても、第2波、第3波みたいなところで、ポツポツやられていくみたいなものも、なんかじわり、じわりとこう浸透していってやられていくかみたいなのがあるんで、今のうちにね、チェックした方がいいんでしょうけど、なかなかでも、どうなんですかね、これ、自分たちで使ってるって分かってない人って多いのかな？
どうですかね。まあ、開発をその実際に自分たちがやっているっていうところであれば、まあ、これ使ってるよねっていうあたりは立つかなとは思うんですけども、そのどこそこから例えばその調達しているとかっていうようなケースですと、このライブラリ使ってるよねっていうところまで詳細把握されてるケースっていうのはそんなに多くないんじゃないかなっていう気はするんですけどね。
なんかこう出来合いのもんとかにもやっぱり入ってたりするもんなのかな。
はい、ものですね。
そうですよね。じゃあログ4してるとまあ確かに似てるな。あれもなんかね、その VM 系のやつに入ってました。ホライズンにね、 実は入っててみたいなのがあったから。
はい。まあなんかログフォーシェルガーっていうより、どっちかっていうとその VMware Horizon のね、その被害の方が結構、あ、実際にはその脆弱性悪用されてっていう形で、
うん、
まあ被害かなり出てはいたんですけども、実際もうすでにこの、さっき言ったリアクトの脆弱性も、あのアメリカのその CISA が KV にね、あの登録しているので、
うん、
アメリカの政府機関においても、まあこの悪用する活動っていうところは、まあ確認しているっていう、そういうステータスっていう前提で考えた方が当然良いかなと。POC 公開された直後はちょっと若干の混乱っていうんですかね。これ、ちゃんとした、その動きをしないものだ、みたいな話なんかも、まあ、ありはしたんですけども、
うん、
まあもうちょっとそのステージを出していて、もう実際に悪用する活動っていうところが発生しているっていう、そういう状況に立った上での、まあ対応っていうところを、やっぱりしっかり考えていかないといけないんでしょうね、このあたりは。
調べ方とかがあればね、さらにいいんですけどね。
直接そのシステムとかで、そのパッケージ参照とかっていうのが確認できるんであれば、
うん、
コマンド打ったりして、リアクトのライブラリが入ってるかっていうのを、まあ、確認するっていうことなんかは、まあ、できたりするのかなとは思うんですけど、その NPM コマンドとか打ってですね、そういうのができるんじゃないかなとは思うんですけども、
うんうん
まあ、全部が全部それができるとも限らないので、まあちょっとそれはケースバイケースかなっていう感じになっちゃうんですよね。
ネットワーク機器とかに入ってたりとかした場合にはね、ウェブの UI に使ってますとかなった時にはちょっと探しにくいかなとは思うんで。
こんなところにね、入ってるとか絶対ありますからね。
なんかそういうのをこう、また新たな情報が出るのも、こう継続して見とかなあかんようなものかもしれないですね。
これはちょっと今回そのスポットで情報ポッと出て終わりって話じゃなくて、継続的にこの動きっていうところは追いかけてた方がいいなっていう。
ね、それが出ることによって、あ、それも攻撃できんのか言って来る攻撃者を呼び寄せてしまう可能性もあるわけですからね。
なんか今回のさ、いろいろそのさっきのそのプルーフォブコンセプトの行動のごたごたみたいな、あの発見者の人も最初は今出てるやつはなんか間違ってるからねみたいなコメントを出して、
そうですね、なんか否定するようなね。
でも結局その後そのね、あの今もうアップデートされてるけど、最初のその情報公開からもう30時間経って、今は正しいプルーフオブコンセプトのコードがもう出ちゃってるから俺も出すわって言って発見者の人がね、オリジナルのコードを出しているとか、
うん、
というのがもうだから30時間だからもう1日ちょっとでそういう状況の変化が
そうなんですよ
起きているとか、さっきのそのね AWS が観測したとかって言ってるのもね、本当1日2日の間に起こっているっていうようなスピード感がやっぱりだいぶ違うなっていう、
うん、
というのと、あとちょっとあの今回のやつでまあいくつかのベンダーとかがそのプルーフオブコンセプト以外にあのスキャナーどこが脆弱性があるかとかっていうのを検知する、まあなんか正確なスキャナーを出したりとかしてるんだけど、なんかそういうのとか見てなんかね、和風の結構回避も割と簡単だとか言ってるたりとか、大丈夫か大丈夫でないかっていう判断が刻一刻となんか変わるような状況になっていて、これまだコード出てないから大丈夫か、いやいやそれはダメだみたいなね、和風で守れるか、うん、いやいやこれやばいとかさ、なんか、あの非常になんていうか負荷が高いなっていうか、
はい、
逆にそのちょっとさっきのクラウドフレアのその障害の件は珍しいなと思ったんだけど、
うん、
はい、
緊急性が高いがゆえに慌てたのかどうなのかちょっと分からんけど、
ね、どうなんでしょうね。
ね、分かんないけど、逆にそれはそれで危ないっていうか、
はい、
まあ、ちょっとね、本末転倒な、もちろんその攻撃されて侵入されるよりはマシかもしれないけど、それで大規模な障害を起こしちゃったらまあね、ダメじゃんっていう。
確かに。
でもスピード感持ってやるにはまあそれなりにね、そういうこともあるのかなっていう、なんかその辺のなんかね、バランスが難しいなってちょっと改めて、今まであんまりこういう脆弱性対応を緊急でやるからっていう理由で、それがまあ一つのその原因となって障害になっちゃったみたいなのってあんまり、
そうですね、ここまでのはないかもしれないですね、
うん、ここまでちょっと大きいやつあんまりね聞かないから、あ、こういうことも起きるんだなっていうのはちょっとね、その教訓として覚えておかないとなっていうか
ですね、
うん、他のサービス事業者も多分こういうことはみんなどこもこの週末みんなやってたと思うんだけど、
でしょうね、本当に
気をつけないとなって、逆にねお客さんから怒られちゃうっていうかさ、何してくれてんだよみたいなさ。
そうですよね。インターネット止まっとるやないかみたいなことになりますからね。
良かれと思ってやったことが逆にあだになるっていう可能性もあるから、なかなかこの辺はちょっと厳しくなってるよね。
あとあれか、あの、ログフォーシェルの時とかそうでしたけど、パッチが出て、その時にまた違う脆弱性が出て、パッチを当てたら違う脆弱性が生まれてとか、もうあったから、その辺のね、こう競争局じゃないですけど、ちょっとバタバタバタバタしてしまうっていうのは、 落ち着いて見続けとかないといけないなっていうところもあるなと思いましたね。
ね。
ですね。
はい。ありがとうございます。
はい。
はい。じゃあ次は僕いきますね。
はい。お願いします。
はい。今日僕が紹介するのは記事なんですけれども、記事タイトルが、ランサムウェア攻撃受けたら交渉はすべき。事態の深刻化を防げっていう風な記事があったんですよ。
うんうん、
で、まあ、これ自体は、まあ、日経新聞には掲載されてて、もともと日経ビジネスに掲載されてたやつなんですが、タイトルからして、まあ、めちゃくちゃ気になってたんですけど、この記事の公開当初はですね、無課金ユーザーである私は途中までしか読めないと。
うん、
最近ね、その日経新聞の方のページに載って全文読めるようになったので、やっと読めましたという。お話なんですけども、まあ、どういう記事かというと、まあ、被害企業、こういったランサムの被害企業を支援しているっていう、まあ、イスラエルの会社で、シグニアっていう会社の、まあ、日本の担当副社長という方に、ランサムウェアに感染してしまった時の交渉術を、噛んだ。交渉術を、聞いてみましたというね。今の編集しないでくださいね。噛んだままやっててくださいよ。
はいはい、わかりました。
ということなんですけども、まあ、この交渉を、すべきだというふうに言ってる主張はどんなもんなんかなと思って見てみました。
うんうん。
で、主張はね、まあ、大きく分けて2つぐらいあるんですけども、身代金を交渉するというのが1つ目の主張なんですけども、理由がいくつかありまして、無反応、要は交渉のテーブルに乗らないことですね。ランサムノートは届いているけれども、ほっとくという無反応ということに関しては、攻撃者は反応を引き出すために攻撃を激化させるなどして、事態をエスカレートさせかねない。で、交渉に応じることで攻撃者はこれ以上の事態の深刻化の必要がないというふうに判断するので、連絡はした方がいいというのが一つ目の理由です。
お
ー。まあ、これもね、確かに、まあ、あったりなかったりなんかなっていうふうに個人的には思ったりもします。まあ、確かに連絡せないから DDoS が来るとか、電話がかかってくるとか、その電話も利害関係者にかかってくるとかみたいな、実際のこう、サイバー的な部分じゃない部分だったとしても、ちょっとなんか第2波、第3波じゃないですけど、ちょっと違うところに攻撃の余波が来るっていうのは確かにあるかなとは思いますし、あと連絡しないとね、僕が見た事例やったら、その対応中のチャットの内容を取られてリークされるとかも確かにあった。なのでまあ、確かに言ってることはなんとなくちょっとここはわかる部分もあるかなとはいうふうに思うものの、まあ事態の深刻化って広く捉えるとそうかもしれないですけど、まあランサムウェア感染者させた時点で、システムの中自体はもうこれ以上はえぐえつないことされるってもうこれ以上ないんちゃうかなっていうのはちょっと思いましたね。
うん。
で、理由の二つ目、これ三つあるんですけども、理由の二つ目なんですが、攻撃者は支払い期限を設け、プレッシャーをかけてくるが、それに対して時間が必要なんですっていうふうに相手に対して連絡して訴えることによって、システム復旧方法の検討とか、あと支払いをどうしようかという意思決定に必要な時間稼ぎができるんだという主張でした。
うん、うん、なるほど。
うん、まあ確かに時間稼ぎはできるかもしれないですね。いろんなこれまでなんかリークされたそのチャットの内容とかもいくつか僕見たことありますけど、まあなんだかんだこう承認が必要なんだとか言いながら時間引き延ばしてる系のチャットも見たことあるので、まあこれは確かにそうかもなというふうには思いました。
うん。
で、三つ目最後なんですけども、攻撃者は盗んだ情報の範囲を示してくると。いうことで、こう実際にデータが手元にあるよっていうことを証明してくるというふうなことを しますと。まあ確かにこれはしなくはないですね。接種の証明に用いられる情報は自分たちが被害の調査や自力でのシステム復旧をするためにどんだけ得られたんかっていうのを当たりをつけるために役立つんじゃないかという主張でした。ただこれそんな言うほど数見してくれへんかったり、なんかファイル送ったら復元してみせるみたいなことがあるので、あ、ちょっとシステム復旧に役立つほどの情報は引き出せるかどうかって言われるとちょっと厳しいんじゃないかなっていうのは僕は思いましたね。
なるほどね。
身代金交渉をまずしましょうという主張なんですけど、もう一つが、交渉するときなんですけども、当事者、被害者が行わず、プロに、まあ、こういった交渉のプロに依頼するべきですかってことに関しては、まあ、それはその通りですというふうに言ってて、まあ、そのインシデント対応時っていう、こう、時間に追われながら、疲弊しているこういうプレッシャーがかかる中で、未経験の人、交渉なんかしたことない人の方がほとんどなので、未経験の人が交渉すると、まあ、対応ミスってですね、事態をさらに悪化させかねないので、プロに任せるべきだと。で、なんか実際の交渉のこともちょっとだけこう書いてくれてはったんですけども、被害組織のね、一員として振る舞うらしくて、で、組織の中枢に近い立場なんだけども、 最終意思決定者ではないっていう、こう、人物を演じるんですって。そうすると、自分では決められないっていうふうに、まあ、取締役会とか、あとはもうお金に関係するんやったら CFO とかの最終的な意思決定の承認待ちっていう理由で、ほんまか嘘かは別にしてね、やることで交渉時間を稼げるという利点があるという、そういうふうなノウハウもあるぞというふうなことを言ってましたね。ただ、最後の方にですね、ちなみにこの人たち、まあ、この、イスラエルの会社のね、シグニアの人は、身代金を支払うべきか否かに関しては助言はしないと。で、意思決定者が自ら適切に判断を下せる材料のみを示しますっていうふうなことが書かれてありましたね。あの、プロに任せる理由のもう一つが、攻撃者を見極めるっていうのもあるそうです。
なるほど。
この攻撃者は約束を守る攻撃者かどうかの判断をするらしいんですよね。おっしゃってることは、身代金を支払ってもまたやられるとか、払ったはいいけど複合キーを渡してくんないみたいな悪評が立てば、まあその、どんどん払っても意味ないやんっていうふうになっていくので、まあ基本的には、こう、洗練された攻撃者というふうに表現してましたけども、約束を守ってくれることが、まあまあ多いと。逆に、場当たり的な攻撃者は、信用できない。まあ、なので、この人たちは、約束を守るという、評判を取っている、攻撃者の名を語ることもあるらしくて、なんで、交渉人は、その調査チームと協力しながら、この攻撃者はどういう人なのかという、まあ、アトリビューションに近いのかもしれませんが、正体に迫って、そういう判断をするそうです。難しそうやけどな、これ。
うん、
なかなか判断、まあ、いっぱい交渉してると、なんかなんとなくわかるんですかね、こういうの。
まあ、そうね、経験はあるだろうからね。
いつものあれ、あれですみたいな感じになるのかもしれないですけどね、こういう人たちは。で、これで、ね、こう全体を読んで、ああ、ふうふう、なるほどな、というふうに思いながら読んでたんですけども、ちょっとね、気になるなと思ったことがあったんで、ちょっと素人ながら、交渉することについて、日本でね、交渉することについて法的にはどうなんやろうっていうのを調べてみたんですよ。
おー。
うん。なんかね、こう、聞きかじった話とかやったら、当事者か弁護士しかそういう身代金、まあ、これは広い身代金の意味ですね。の交渉っていうのはやったらあかんみたいなことを聞いてたんで、それってどないいう理由なんかなとか、どういうことなんかなと思ってちょっと調べてみたんですよ。でね、調べてみたら、誰が交渉していいみたいなものっていうのは、あの、法律には明文化されてるものはなさそうなんですよ。
うん。
ただ、弁護士法72条っていうのにですね、報酬を得る目的で、法律事件に関する代理交渉はしてはならないっていうふうに書いてるみたいなんですよ。相談を受けてただでやる分にはいいけど、この交渉を代理でお金もらってやったらあかんみたいですね。あとはそれには付随しそうなものとしては、送金を代行すると犯罪収益移転防止法っていうものがあって、あとは、まあ、攻撃者の目的を達成することに協力しているという幇助とみなされる可能性ももしかしたらあるかもしれんみたいな。なので、まあ、第三者が交渉することっていうのはちょっとリスクが高そうかなっていうふうなものだったんで、まあ、こういう海外で、グローバルでやってるような会社はいろんな代行の形態はあるものの、日本で同じ、全く同じサービスには提供しにくいんじゃないかなと。だから助言にとどまるってなってるのかなっていうふうに思いました。
なるほどね。
で、まあ全体通して、こう、交渉に応じるっていうのにメリットがあるっていうふうに、この方が主張されている内容からすると、まあいろんな情報を引き出すことができたりとかして、まあ盗まれた情報がある程度分かれば、まあ公開されてもいいやっていうふうに諦めるとか。これだったら、この金額でっていう風な交渉材料に使えるんだっていう風なことがメリットとして、あと時間稼ぎですね。っていう風に上がってたんですけども、僕自身は、身代金の支払いを行うかどうかの意思決定ってある程度先にした方がいいんちゃうかなと思ってて、で、支払う意思がもうないというのであって、で時間だけ引き伸ばしたいんだみたいなことな、もしくは、引き出せる情報があれば、ラッキーぐらいの感じで、アクセスして交渉のテーブルに乗るってことは、そのやり取りをしたこと自体が、払いませんでしたというふうに世の中に公表した後にそれがリークされると、払う気あったんやんけ、みたいな、レピュテーションリスクにつながるんじゃないかなっていうのが、ちょっと残るんじゃないかなと僕は思ったんですよね。
うん。
あと場合によったら、こう、ドラゴンフォースとか過去に脅迫をするときですけども、電話かけてきた内容を録音して公開するなんてこともしてたんで、そういうふうなことはもう基本まず突っぱねた方が払う意思がないんであればですよ。いいんじゃないかなというふうに僕は思うので、個人的にはまず支払う意思がなければ乗らない。連絡もしない。で、払う意思があるんだったら、その値引きとかっていうところに持っていかざるを得へん部分もあっても仕方ないかな、なんていうふうなのが僕の立ち位置かなっていうふうにこれを読んで思いました。 お二人どうですかね。
まあこれ正解があるわけじゃないんでケースバイケースだし、まあ企業によって多分ポリシーも違うと思うんだけど、
うんうんうん、
まあ今辻さんが言ったことはまあ理にかなってるというか、実際過去にねその交渉過程がなんかリークされたり、メディアがそれを
暴露したこともありましたね。
うん、勝手に暴露したりとかっていう、まあそういうリスクがあるっていうことを分かって上でやるんであれば止めないけどねっていう、なんかその、ね、攻撃者との交渉の内容は秘密に行えるっていうふうに過信してやるのはちょっとあまり好ましくないというか。
そうですね、交渉したかどうかすら秘密で行えるかどうかっていうと、そうじゃない場合もありますもんね。
うん、そうそう、まあ、あと一応建前っていうか、そのちゃんとその言い訳ってわけでもないけど、いやいやこういうふうにその時間をこう引き伸ばしてその間にいろいろ対応するためにの一つのオプションとしてこういうのもやったんだってのは、まあ、ありだと思うよ。ありかなしかで言えばありだと思うけど、
うん、
まあ、そういうこう、いろんな判断をした上でやるべきっていうのと、あともう一つ僕が根本的に疑問なのは、
はいはい。
まあ、この人はさ、その自分たちがそういう交渉のプロだから、俺らに任せろって言ってるわけじゃない？
そうですね。
だけど、その被害を受けた側がどうやってその交渉のプロが信用できるって見極めればいいの？
おー、それはどういうことですか？その、マッチポンプの可能性とかそういうことですか？
まあ過去にその実際さ、海外でも国内でもあるかもしれないけど。
自分でやってみたいな？
うん、マッチポンプ的なのもあったし、あとね、これ、確かこのシグニアってさ、最近社員が捕まってクビになったよね、確か。
そうなんですね。
アメリカでさ、逮捕されたじゃん。会社のサービスとは無関係なんだけど、社員が裏でランサムウェアに関わってたっていうので、逮捕されて確かクビになってるはずなんだよね。
本当だ、11月の4日のニュースで出てる2人。
そうそう、2人のうち1人が確か元シグニアの社員なんだよ。
はいはいはいはい。
うん、で、まあ一応そのシグニアは、会社とはこの人は関係ありませんって、その別に会社の中内部情報を使ってどうこうしたわけではなく、
個人でやったと。
個人でやってたんだと。まあ、ただ表の顔は、だからそのセキュリティ会社のインシデントレスポンスに関わってた人が、裏ではそういうことやってるっていう。
うん。
なんか正直そういう例があったり、そのさっきのもっとひどいマッチポンプの会社があったりとかね、会社ぐるみでもう そもそもやってるっていうようなとこがあったりとか、もうピンキリなわけよ、こういう業界ってさ。
はいはいはいはいはい、はい。
で、まあ、いや別にこの会社を悪く言いたいわけじゃなくて、いや、そういう真っ当な会社もあればそうでない会社もあるのを、
うん。
被害企業がその普段付き合いがない状態で見極めるのは、まあ、そうそう困難なので、
うん。
今現実どうなってるかって言ったら、まあ大体はその取引がある企業に相談をするとか、SIR とかセキュリティベンダー、その。
出入りのね。
そうそう、そういうところに相談するくらいじゃない、せいぜいさ。
うんうんうん。
で、そういうところは、およそその交渉のプロとは言い難いので、おそらくだけど。
まあそうですね。
あなたたちはそうかもしれないけど、多くの人たちはそうはいきませんよっていう。なんかちょっと、絵に描いた餅っていうかさ、なんかそういう感じがしなくもないなっていう。
うんうんうんうん。
だからそういう意味では、辻さんの払わないって決めたならもう何もしない方がいいっていう方が、
うん、
実践的なアドバイスな気がするけどね。
確かにね。
だって難しくない？こんなその交渉の経験があるプロをさ、その事件が起きてから一生懸命探すって言ったら無理だから、じゃああらかじめそういうのをつてを辿ってなんか探しておくんですかっていうと、
うん、
そんなやったら他のことやれよって感じがする。
うん、うん、そんなことする時間があるならというね。
と思うけどね。いや、わかんない。人によっていろいろ意見はあるでしょうけどね。
確かに。このちょっと逮捕はちょっと知らなかったですね。
いや、そうそう。いや、その名前言った時にまさかにそれが思い浮かんで。
うん。
まあ、それはそれ、これはこれだけどね。
そこをどう信用するのかっていうのもありますね。カンコさんどうですか？
これ結局、何が、うまくいくっていうようなケースっていうふうに考えればいいんですかね。
確かに。
交渉してもらう、まあいい感じの人が交渉代理人みたいな形で見つかったとして、
うん、
で、まあその方を通じて、まあランサムギャングと交渉しましたっていうような、まあそういう状況があった時に、その被害企業側は、それはどこをそのゴールというか、良かったって思える地点として考えてればいいんですかね。なんかもう全部元に戻るみたいな。
まあ全部元に戻るのと、あとは用意できそうなお金にまでディスカウントできたとかじゃないですか、ゴールって。
でも払っちゃったらダメなんじゃない？
支払う前提ってことなんですよね。
まあ払うっていう前提だったらですね。安くするぐらいなんじゃないかなっていう気はするけどな。なんかそういうふうに考えて今お話しし終わって二人の意見聞いてたら、まあできひんけど、僕らがやってもあんま結果変わらへんのちゃうかなっていう気も、ちょっとしてきたな。助言ぐらいだったらできそうやしな、っていう。 お金取らずに助言とか別にできそうやけどなって思いましたね。
だからもうその支払う以外にもう選択肢がないという状況で、
うんうんうんうん、
なんとか盛り返すかっていう意味では交渉のプロは有効かもしれないが、だむしろだから俺がその他にやっとくべきっていうのは、その選択肢がそれしかないという状況にならない準備をするべきである。
まあそれはそう、一番それはそう。
うん、あの交渉のプロに頼んだり、その交渉しなければもうどうにもならんっていう状況にならないような準備をいかにするかの方に注力した方が、でもう交渉は一切しないって決める方が、
うんうんうん、
むしろ良いアドバイスだと思うけどな。
ああ、まあ確かにな、理にもかなってますし。
一方でね、一方であのこういう人たちがあのいなければいけないのは、
うん、
実際そういうところで困ってる人がいるのは事実で。
そうですね。
うん、もうそれ以外どうにもならんっていうことを、結果的にね、そういうその交渉してなんとか身代金払う以外もう選択肢がありませんっていう人たちがいること自体は事実なので、
うんうんうん、
そういう人たちを多く救ってる可能性はあるから、それはそれでいい、あの必要だと思うけど、ただこれからその備える人はそこをゴールにしてはいけないんじゃないかっていうのが今の看護さんの話を聞いてての、
うん、
なんかそんな気がするけどね。
いろんなことをすっ飛ばしてここに頼もうってのはちょっと違うかっていうね。
もう他に何も選択肢がなくて頼むはあるかもしれないが、
うんうん、確かにね、
そうならんようにしとけよって感じだよね。
うん、はい、わかりました。お二人ともご意見ありがとうございます。
はい、
はい、
はい。じゃあ最後はネギさんです。
じゃあ最後僕なんですけども、まあ、なんか定期的に取り上げてるんですけど、まあ、さっきちょっと名前出ましたけど、クラウドフレアが四半期ごとに公開している DDoS の脅威レポートってやつを、
うん、
多分半年ぶりぐらいかな取り上げると思うんだけど、今回の対象はですね、2025年の第3四半期なので、まあ、7、8、9月の彼らの観測結果ですね。
うん、
で、まあ、ちょっと全般的な傾向をざっと述べた後に、まあ、この四半期のちょっと個別の事象を少しピックアップしたいんですけど、まずですね、まあ、あんまり驚きはないと思うんだけど、全体的な傾向で言うと、
うん、
2025年は、まあ、非常に攻撃の件数が多くなっていまして、
おいおい、
2024年をもうすでに上回っていまして、第三四半期までで
もうすでに、
まあ、あのクラウドフレアの観測では3620万件の攻撃、まあ、すごい数だけど、で2024年が2130万件なんで、もうそれをすでに 1.7 倍になってると。だこのままでいくと、まあ、さらに第4四半期で増えるだろうから、まあ、2倍以上は確率だよね、去年のね、件数の、
うんうんうん。
四半期別に見てみても、この四半期は前の第2クォーターよりも 15% 増えているし、去年の2024年の同じ第3クォーターに比べても 40% 増えているので、まあ、だからクォーターごとと比較しても、ここ少なくとも1年はもうずっと増加してますという、
うん、
こういう感じで、まあ、一向にあの状況は良くなってませんねと。
うん、確かに。
で、その攻撃の内訳なんだけど、まあ、いつも言ってるけど、あのネットワークレイヤーとアプリケーションレイヤーって、まあ、大きく2種類あるんですけども、このクォーターの特徴はですね、ちょっと今までと傾向が変わって、
うん、
ネットワークレイヤーのいわゆる L3、L4 って言われる攻撃が、この四半期の全体の 71% を占めていて、アプリケーションレイヤーは逆に 29% っていうことで、比率がですね、まあ、前回の四半期までと比べて逆転していると。
ね、綺麗に入れ替わってる感じですね。
うん、そうなんですよね。
うん、
あの2023年から2024年にかけては、あのアプリケーションレイヤーの攻撃がすごい増加傾向にあったんだけども、ちょっとそれが鈍化したというか、むしろネットワークレイヤーの方が盛り返してきてるというか、まあ、そういうところが傾向に、まあ、これは多分そのこの後出てくるけども、いくつかのそのボットネットとかの攻撃が結構大きく寄与しているというか、
うん、
それらがネットワークレイヤーの攻撃で多く使われているので、多分件数が増えてるのかなっていう感じ、
はいはい。
で、まあ、中でも今言ったそのボットネット絡みで特に規模の大きいクラウドフレアはハイパーボリューメトリックって呼んでるんだけど、
うん、
日本語だと何だっけ、超帯域幅消費型っていうのかな、
うんうん、
数字で言うと 1TBps または10億パケットパーセカンド。
もう分からんな。
はい、もう本当にどう、ちょっと現実的な数字としてよく分からないような、まあ、超規模のでっかい攻撃っていうのがまた増加傾向にありますと、
うん、
でただしこれまあ前から言ってるけども、ほとんどの攻撃は規模がちっちゃいんだよね、
うん、
でだから一部の攻撃だけがあの非常に大型化しているという、まあ、なんかそういう 感じになっていて、
うん、
攻撃の時間も、まあ、全体的に言えば非常に短いっていうところは相変わらずなんだけども、まあ、一部の攻撃だけがまあ非常に大型化しているという、まあ、そういう特徴がありますと、
うん、
はい、あとは、まあ、よくいつも出てるけども送信元の国は、ここ1年はずっとインドネシアが1位なんだけど、
うん、
今回もインドネシアが変わらず1位になってますと。ちょっとねこの辺は昔と少し傾向が変わってるんだけども、まあ、最近はインドネシアがまあどうも攻撃元としては主流になりつつあるという感じですね、
うんうんうん、
はい、で逆にその攻撃のターゲットになってる国はこれはもう本当にここ数年ずっと変わらないんだけど中国が1位ですと。でこの四半期の特徴としてはアメリカが10位圏外からジャンプアップして5位に入っていて国別の順位でいうとちょっとまあアメリカがターゲットになる割合が増えているのかなっていうのがこの第三四半期のまあちょっと特徴ですねと。
お、
まあ、全体的にはこんな感じで、他にもあの業種別だったりとかもう少し細かいデータはあるんだけど、まあ、全般的にはまあ大体こんな感じでしたと、
うんうんうん、
なんでまあ相変わらず件数は増えているし規模も増えているしという感じで一向に良くなってませんねと、
うん、
いうことなんだけど、その今言ったその規模の大きい攻撃がまあなんで増えているかというと、その大きな要因は、まあ、今回のレポートでもあの特別に取り上げてるんだけども、
うん、
アイスルっていう名前のボットネットが、まあ、これ IoT 系のボットネットで結構規模が、まあ、なんか推定だと100万台以上感染してるんじゃないかって言われる、まあ、とんでもなく数が多い規模の大きなボットネットなんですけども、これが悪さをすごくしていて件数もすごく多いし、あとめちゃくちゃ規模が、まあ、感染対数が多いからっていうのもあると思うんだけど規模がめちゃくちゃ大きいんだよね攻撃の、
うんうんうん、
この第三四半期にアイスルボットネットによる攻撃はなんとですね過去最大規模で 29.7TBps っていう。
もうそのインターネット壊れよるな。
そう、ちょっとね、よくわからないんだけど、PPS にすると 14.1Bn、だから140億パケットパーセカンド。
いやーもう、わからへん、もう全然。すごいとしか言いようがない。
ちょっとにわかには信じがたいような数字が出ていて、まあただ、前にも繰り返しこのポッドキャストで言ってるけども、
うん、
これあくまでもそのグローバルに、DDoS 攻撃の対策サービスを展開しているクラウドフレアだから観測できる攻撃なんだよね。
あ、そっかそっかそっか。はい、はい。
そう。で、これはあの、一箇所に来てるわけじゃなくて、彼らのその世界中に分散しているデータセンターに、まあ、全部分散して吸い込んでるんで、それらを合算した数値が多分こういうことだと思うんで、
うんうんうんうん、
まあ、例えば赤米だとか、その、Azure だとか、クラウドフレアだとか、まあ、大手のクラウドサービスのプロバイダーだからこそ観測できる数字とも言えるんだよね。なんで、まあ、普通の、通信事業者とか、サービスプロバイダーで、まあ、おそらく多分ここまでの数字は観測できないと思うんだけど、
うん、
とはいえね、とはいえ30テラってちょっと。
なんかもうもはやもうストレージの容量の話してるって思う。
いや、本当ね、何の単位か分かんないぐらいの規模になってると。
うん、
で、まあ、その今回のその過去最大規模のやつも、まあ、UDP ベースの、いわゆるそのカーペットボミングって言われる。
ああ、絨毯爆撃か。
はい、そうそう。日本語だと絨毯爆撃っていうのかな。あの幅広いネットワークの連中をまとめていっぺんに攻撃するってやつね。単体のアドレスでどうこうしようと思っても、まあ、どうにもならない、まあ、そもそもこの30テラの攻撃って書いたら、まあ、多分普通の事業者ではどうにもならないんで、
確かに確かに、
うん、
まあ、ちょっとね、あの桁が違うなという感じです。
うんうん、
これあの、まあ、今回はクラウドフレアのレポートだけど、10月に Azure でも 15.7TBps っていう、まあ、これもどうもアイスルボットレットっぽいんだけど、同じような規模の攻撃が、まあ、他の事業者でも観測されているので、他でもこういう感じですよってことだね。
うん、
あとね、しかもその、まあ、これはちょっと別の記事で、クレブソンセキュリティ、あのブライアン・クレブスさんの有名なブログで、このアイスルのボットネット取り上げた記事があったんだけど、このアイスルのボットネットの感染元の国は、なんかアメリカが非常に多いらしくって、まあ、これもちょっと特徴だと思うんだけど、なので、アメリカが感染が多いから、攻撃が発生すると、アメリカ中からその攻撃パケットが飛んでくわけよね、あちこちに。
うんうんうん、
で、それによって、アメリカの通信事業者で通信障害がたびたび起きてるっていう話があって、通信会社の通信に影響が及ぶくらいの規模になりつつあるという。
うんうん、
まあ、これはあのアメリカ、今回はアメリカの話だけど、まあ、日本でもやっぱりあの同じように起こりうる話で、日本で例えば感染がすごく拡大して、日本国内のボットの感染が多くなると、そこから海外に攻撃が頻繁に起きるようになると、日本が狙われてるわけじゃないけど、日本の通信会社の回線が複装したりとかするんで、
もらい事故みたいなね。
そうそうそう、まあ、意外と影響が大きいなという状況になっていますという。はい、まあ、こんな感じで、 まあ、総じて感想としては、全然良くならないなっていう。ね、僕、ここ数年ぐらい、ポッドキャストでも喋ってるけど、まあ、DDoS 攻撃のその観測とか分析とか、あと、まあ、特に IoT ボットの調査とか、やっているんだけど、まあ、まだまだやることいっぱいありそうだなっていう感じ。
もうこれな、どうしたらええねんっていう。
いや、多分だけどね、あの、感覚的には、あの、例えばほら、ノーティスもさ、5年やって、で、
うん、
多分日本国内の状況は5年前より格段に良くなってると思うんだけど、
うん、
思うんだけど日本だけ良くなってもダメなんだよね、
うんうん
うん、こういうのって、まあ、結局その日本が攻撃されるときにこういうインフラ使われたらどうしようもないし、世界全体的に見るとDDoS攻撃とかそのボットネットっていうものに対する脅威はまあ全然減ってないなっていう状況ですね。まあ少なくともクラウドフレアの報告ではそういう感じですね。
こういう状況を受けてね、DDoS ソムリエのネギスさんはどうしたらいいですかねって言われたらなんてアドバイスします？
いや、どうしたらいいってどうしようもないよね、これね。
どう、もう来たらもうあれ？止まない雨はないじゃないみたいなことを。
今回のその規模の大きいやつっていうのは、まあ主要な攻撃先は海外が多いので、日本はあんまり狙われてないんで、幸いね。
はい。
なんで、その、日本の企業とかが、こういった規模の攻撃に備えなければいけないっていうことは、まあ、すぐにはっていうか、今のところないんだけど、
うん。
まあ、でも、全体として、DDoS攻撃の件数とか、その、全く衰えてないっていう状況とか、
うんうん、
あと、その、今回のアイスルボットもそうだし、ちょっと前にテイクダウンされたラッパーボットもそうだけど、大体この辺の主要なボットネットって、DDoS アザーサービス、ブーターとかストレッサーのサービスに使われているんで、
うん、
割と誰でも簡単にアクセスして使えちゃうんだよね。で非常にあのカジュアルに攻撃できちゃうんで、いつ攻撃受けてもおかしくないっていうふうに、そうするとなっちゃうから、
うん、そうかそうか。
まあ、それに対してだから、発生元を結局立たないとどうにもなんないよねっていうのが、まあ、あるから、そういうのに取り組んではいるんだけど、たださっき言ったみたいにその日本だけ頑張ってもダメだなっていう。
ああ確かに確かに、ね、日本のソースだけ減らしてもってことね。
そう、そこだけやっぱり頑張ってもやっぱダメ。まあとりあえずもちろんね、日本の事業者とか日本にいる立場としては日本とりあえず頑張ろうで、まあとりあえずはいいんだけど、まあ結局そこだけではダメだなっていうかね、いろいろなところと協力して全体的に減らしていかないとやっぱこれ難しいなっていう。あとはそのIoT 機器に関しても、日本のはさ、あの例えばホームルーターとかも、どんどんどんどん良くなっていて、買い替えれば多分あの今はめちゃくちゃセキュアなんだよね、あの10年前と比べればね。なんだけど、まだまだその世界的に見れば、あの OEM 製品で非常に脆弱性があるやつとか、簡単に乗っ取られちゃうやつとか、まあ、今回のそのアイスルも100万台感染してるとか言われるけども、
うん、
まあ、要はそれだけ脆弱性のある機器が残ってるっていうことなんで、
野放しになってるってことか。
うん、なんかね、そういう乗っ取られるやつを減らさないことでは、これやっぱどうにもなんないね。だからまあそういう対策をこういろいろやっていかないと、正直その被害を受ける可能性のあるところがなんとかサービスで防ぐっていうのはちょっと難しい。そこだけ頑張っても、まあ
限界があると。
対症療法的にはそうするしかないけど、根本的にはちょっとね、もうちょっとみんなが協力して元を立たないとダメだなっていう感じがするね。
ちなみにこれって、こういうでかいDDoS、まあ、どんどんでかなってますっていう、あの、レポートってもう、なんか僕らすら良くないけど慣れてしまってるぐらいどんどんでかなっていってるじゃないですか。これに関しては、その、今回はその、継続時間に関してはどんな感じなんです？
今回その最高の、過去最高を記録した攻撃、その30テラに迫るってやつは、わずか69秒なんですよ。
1分ちょいか。
まあだからおそらくこれだから、あの、ブーターのサービスで60秒とかっていう一番短い単位で攻撃をしたってやつだと思うんで、ほとんどの攻撃はこのレベルなんだよね。1分以内とかさ。
はいはいはい。
だからまあ実質的にその、そんなにじゃあ狙われたところのサービスに影響するかって言ったら、まあ多分そんなに影響しないんだよね。まあそれもあの、良いか悪いかちょっとよくわかんないけど、
うん、
さっきの本当それ、あのね、それ過ぎるのを待てばいいってなっちゃう。 なっちゃいかねないっていうか。
確かに確かに。まあ、そこにコストかけようとはちょっと思えない時間ですよね。
うん。まあ、でも、これができるっていうことは、やろうと思えばこういう攻撃をずっと続けることもできなくはないわけなんで。うん、
ああ、そっかそっかそっか。やり方次第か。
そうそう。課題評価もダメだけど、過小評価もダメだと思うんだけどね。
でも大体あれですか、その他のその、まあ、めちゃくちゃでかいやつじゃなくても、まあ、こう、定常的によく来るぐらいのサイズのやつとかは、もうちょっと長い。
いや、まあ、でもほとんどの攻撃は短いよ。なんで、よほど、粘着してやるやつとかでないと、そんな長いやつは来ないっていうのは、まあ、それは多分、世界中どこでも同じような傾向だと思うけどね。
なんか、流行りの、大体これぐらいのサイズの、これぐらいの継続時間に、いくら出せるかみたいなところが、まあ、対応するかどうかの目安になる感じですかね。
現実的にできる手としては、そこら辺だよね。それ以上来たら、まあ、ちょっと難しいよね、なかなか。
まあ、諦めるか、さらにその、自分たちのブランドを大事にして、さらなる対策をどうするかっていうところか。
そうだね。
難儀な状況やな。なんか、ええ話ないですね、なかなかね。
ね。ちょっと難しいよね。その割にはなんか、あんまり、リートスって、まあ、相変わらずそんなになんか、脅威として、なんか見られてないっていう気もするしね。
なんかその、実際にこう侵入されて、なんか取られるとか、ランサム展開されるの方にやっぱこう話が行きがちやから、やっぱ脆弱性とか認証とかの話に行っちゃうのかな。
まあ、実際ね、今日本でも、起きてるけど、ランサムウェアの被害って、まあ本当に大きくなったらやばいから、まあそっちに目が行くのはある程度しょうがないんだけども、ただ、もうちょっと目を向けた方がいい脅威ではあると思うけどね。
確かにいきなり来た時にギョッとしますもんね。
なんかね、何も対応できませんでは困ると思うんで。
そうですね。
まあさっきその辻さんが言ってたみたいな、その典型的な来る可能性が非常に高いレベルの攻撃については対処できるっていうレベルはとりあえず目指したいと思うけどね。
ああ、確かにね。その辺のこうボトムアップはしといた方がいいんじゃないかってことですね。
そうそうそう。それ以上来たら、まあそれは滅多に来ないから、そこはリスクとして受容しようっていうのはいいと思うけどね。
じゃああれですね。まあ今年もおそらく年末に、ここに登場してくれるであろうあの方に、もう少しね、活躍をグローバルに展開いただけないかみたいなことが、お願いする感じですかね。
確かに、そんな話ができるかもしれませんね。
ね、そんな人、その人が来るのかどうかは、わかんないですけども。来るか来ないかは、井上さん次第です。
それはそうやろ。
そうなんです。当たり前のことしか言うてへん。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ということで今日もセキュリティのお話を3つしてきたんで、最後におすすめのあれなんですけれども、最近ちょっと凝ってるもんありまして、僕。
お、なんでしょう。
ちょっと最近、ほんとバタバタしておりまして。コンビニに行くのも億劫なんです。
ついにそのレベルですか。
ついにその領域なんです、今、私。
おー、それで？
なんかないかなと思って調べたらええもんありまして、もう皆さんご存知だと思うんですが、出前館とか、ウーバーでコンビニの買い物をしてきてもらえるんですよ。
へー、そんなのあるんだ。
開くとね、ウーバーとか出前館開くと、ローソンとか、セブンイレブンとか書いてあるんですよ。あとミニストップとかもあんのかな？
おー。
なんかね、ファミマはあんまり見ない印象ではあるんですけど。
ああ、それはなんか提携してるとかあんのかな？
僕が見たのは出前館とウーバーだったんで。
うん。
そう。で、なんかそれを見たらもうめちゃめちゃ楽で。
うんうん。
こう、逆にね、ほら、コンビニに行った時に見つけへんものも目に留まるわ。あ、こんな売ってたんや、みたいなとか。
ああ、なるほど。
うん。それを、実はこの間紹介したあれあったでしょう、オーベルジーヌの。焼きカレー。
はいはい。
あれも、ローソンの、ウーバーで頼むやつで見つけたんですよ、あれ。
ああ、そうなんだ。
多分僕普通に行ってたらあの辺のコーナーあんま見えへんから、だいたい飲み物かお菓子かデザートかおにぎりだけとかなんですよね。弁当類ってあんま買わないんですよ、僕。
全部の棚をくまなく見たりはしないもんね。
そうそうそうそうそう。なんでね、オーベルジーヌを見落としてたかもしれない。そういうなんか発見もあるっていうのもあって。
なんか、いい方に言おうとしてる。
いや、でもほんまに、作業をしてるときにもう頼むものだけピッピッピッピッってやって送っとけば、もう届けてくれるんで。そういう、もう24時間ですから、ウーバーなんて。で、出前館も、ほら、普通の、例えば中華料理とかピザとかいろいろあると思いますけど、お寿司とかね。そういうものを頼もうとすると、時間決まってるんですよね、あれはやっぱり。でもコンビニは基本24時間やってるから、届けてくれる人さえいれば、24時間受け取れるんですよ。
そうか。
最近もそれでね、頼んだりとか。 してて、普段行かへんコンビニのもんとかも頼めて、まあ、ちょっと割高にはなるんですよ、やっぱり。
そっかそっか、例えば家の近くとか会社の近くとかになくても、ここのコンビニのこの商品欲しいなという時にそういうの頼めばいいのか。
そうそうそうそうそう。
なるほど。
そうなんですよ。まあ、住んでる地域とかにももちろんいるかもしれませんけど、結構ね、広範囲に届けてくれるんですよ。
へぇー、知らなかったな、それは。
そう、だからね、そういうのも、なんか、まあ、バタバタしてる時とかと、ほら、まあ、最近外でのも寒いやん。急に、
うん。
うん。そういう時には、そういうのを活用してみてもいいんじゃないかなと思って、最近ちょっと、ここ1ヶ月ぐらいハマってるんで、紹介させていただきましたってことなんです。
でもさ、そういうサービスがあるってことは多分そういうものを必要としてると結構いるだろうな。
ニーズがあるんだと思うんです、やっぱり。
ね。
そうな。ただ一つだけ注意がありまして。
なんでしょうか。
あの、出前館のウェブサイトなんですけど、フォアではアクセスディナイドになるんで。
マジで？それは何？
はい。
トアだけ弾いてんの？海外からダメとかそういうんじゃなくて？
いや、ちょっと海外からかもしんないですけど、トアはダメでした。
いや、それ海外から全部ダメなんじゃないの？ VPN 経由だとダメとかさ。
かもしんない。アドレスによるかもしれないですね。
ああ、まあまあ、あの、国内の、特に配達なんかは海外からやる意味ないから、基本日本からだっけとかっていうのは。
そっか、一番絞りやすい業種か。
あと、あの、多いのはコンテンツ系だよね。あの、コンテンツ配信系のサービスは海外とか、その、国による縛りが結構厳しいから。
ああ、そうですね。この国ではこういう契約ってなってるから、見せらんないっていうのはありますよね。映画とか特にそうですよね。
あの、権利絡みのやつってのは結構うるさいサービスあるけど。あ、
確かに確かに。
でも、ちょっと待って、聞いてておかしいけど。
はい、はい。
なんで出前かアクセスするのにトア使うん？
あ、違う違う、あのね。あの、クロームの
拡張で、
いや、わざわざアクセスしたわけちゃうねん。あのね、トアを立ち上げて、そのトアを通してっていう、その、クロームからやってたんですよ。
うん、
作業を、
うん、
ちょっと効率化しようと思った作業があってね。
うん、
ほんで、それをオンにしてるのを忘れて出前館にアクセスしたらアクセスディナイドになって、ああ、トア入ったままやんけ、と思って。それで気づいたっていうだけの話で、別に僕普段ずっとトア使ってるわけじゃないんですよ。
いやー、すげー慎重な人やなと思って。
違う。
すごい、オプセックがね。
オプセックとか、ただただ不便なだけやろ、これ。オプセックでも何でもないやん、そんな。
おもろ。
そもそも自分のアカウントでログインしてる時点でオプセックちゃうやろ。
まあでもね、あの、たまにあるよね。俺もその、普段さ、なんか調べるときとか大体 VPN とかトアとかやっぱり使ってるから、忘れてそのままなんか違うとかすると、おお、ダメやん、これ、みたいなこと、たまにあるよね。
弾かれる時ありますよね。
あの、それは確かにあります。
うん。それでたまたま、その、今日紹介するのに、出前館のページもう一回見とこうと思って見たら、アクセスディナイドって言われて、なやこれと思って。
おもろいな、
うん、おかしいんちゃうかと思ったら、僕の方がおかしかったっていう感じでございますね。はい。はい。そんな感じでございます。ということで、また次回のお楽しみです。バイバイ。
バイバイ。